熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はなんと熱海社工業組合創立60周年ということで、社工業、はい、
社工業って
何っていうところからね
そうかもしれないですよね、
はい。
自分はもうこの言葉にもあれですけど、うん、一般市民の方が、はい、意外に、
そうですね、
何ダンスで映るの
全くおっしゃる通
りね、社工ってダンス、そうなんです。そこでですね、今日はその熱海社工業組合の組合長の中村誠さんと、相談役で元組合長の今井康夫さん、お二方ゲストにお迎えして、その社工業について、はい、お伺いしたいと思いますので、はい、お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではその話に入る前に、まずはお二方、自己紹介をお願いできますか。中村さんからじゃあお願いします。
はい、中村誠と申します。昭和31年8月東京都で生まれました。1歳の時に両親の仕事の関係で熱海でその育ちました。熱海市立第一小学校を卒業して、ちょっと縁がありましてこの土地を離れてしまいましたが、また20歳で熱海に帰ってまいりました、はい。でまあ実はうちの両親が病気がちで、僕一人っ子だったんです。それでどうしても母一人だけど厳しいかなということで地元に帰ってまいりまして、そこでたまたま地元の酒販店の当時の社長に声をかけられまして、アルバイトから簡単に受けたつもりが、なんとそこで17年も勤務してしまいまあ42歳で今の現在、まあ、私のお店バンスと申しますが、そこで開業させていただきまして、現在に至っております。まあ、家族は、まあ、妻と2人です。
はい、じゃあもう熱海はもう長いというか、
そうですね、
ずっといらっしゃるということですよね。はい、
はい、
ありがとうございます。はい、では今井さんも、
はいはい
はい。
まあ、まあ実は私も中村さんと一緒で、東京で、東京生まれなんです。それでまああの年が戦災で会いまして、ちょうど7つの時にこちら、ちょうど親族がこちらの方にいたもんで、そのために参りまして、だからあの、ま、全く小学校から、ずっと熱海なもんで、まあ生まれは熱海じゃないけどずっと学校もこちらなもんで、まああの栃木子と同じですかね。それで実はあの私5年前にちょうど5年前に、店を閉めまして、ちょうど45年間バーホルンというお店を継続してやってきたんですが、75歳で今私ちょうど80なんですが、30で笠十ってやって、それでちょうど75、まああのその前に65でか70だったら、まあまあ辞めるのに10年ぐらいかかりましたけど、まあおかげさまで、まあ無事元気なうちに辞めたいなっていうのは僕の夢でしたもんで、たまたまあの中村君の前の前の組合長をやらさせていただいたんですが、まあ、前組合長の小石川っていうのは体壊しちゃって、この間亡くなっ3年ぐらい前に亡くなったんですが、うん、今、まあ、中村君が頑張ってるんで、もうだいぶ、若い人にこう変わりつつあるから、うん、今後期待しております。はい、そんなところです。
はい、ということでこの社工業組合っていうのね、最初に言いましたけども、はい、これってなんか私もこういう仕事しなかったら多分あまり耳にしないのかな。
まあ別に先ほどあの市長さんがおっしゃったみたいに、
はい、
実は昔の市長さんの時に、うん、この笑い話なんてこちらへ来て、社工業挨拶に、なんかイベントかなんかやるんで挨拶に来たら、その当時の市長さんが、社交はまた俺ダンスはやらないしな社交ダンスと間違いその頃はもうそれこそ社交ダンスはダンスかね、社交業っていうのは、まあ平たく言うとスナックバークラブの組合なんですよね。でもその今社交の社交飲食業とかみんな言ってるんですよね、全国的にそういう名称でやってるんですが、 そんな話がありまして、
うん、なんか漢字で聞くと文字で聞くとなんか難しそうな感じがしますよね。
正式名が、はい、まあ、静岡県社交飲食業生活衛生同業組合熱海支部、
まあ、長いですね。
県内に熱海の方が、ね、まあ、他に8支部くらいあるんですが、うーん、通称そんな長ったらしい名前は聞きにくいじゃないですか、はい、で皆さんにも通称で熱海の場合は通ってるっていう解釈でしていただければと思います。それで、まあ、よくですけれど県の他に全国組織でございます。
熱海だけではなくて県でも、はい、沖縄全国的にあるという、はい、沖
縄全国組織ですからね。うーん、や
っぱ単に飲食するっていうよりも要するに、まあ、まあ簡単に言えば飲みながら、
うん、まあ、いわゆる社交ソーシャルゼーション、食べ物も踏まえて、は
い、飲食をしながら、はい、人と、はい、コミュニケーションというか、まあ、飲みましょうよっていう、そう、ね、そこからもともと来てるんですかね、人と人との社交をする飲食
だと思います、あの飲食って文字、まあ、見てご覧の通り食べるじゃないですか。
飲んで食べて、
う
ん、
で飲むってことはどういうことかというと食べるものに欠かさないっていうことを伺ったことがあります、うん、食べ物に欠かせないものそれは何かというと飲みなんですよね。うん、飲みの中でもいろいろ今種類がありますよね、はい、お酒、ソフトドリンク、うん、平たく言うと我々の業界は主にお酒を中心に販売させていただいております。
でもこういうのが全国的に組織があるって私知りませんでした。
あ、そうですか、う
ん、ね、あのやっぱり観光地の方が盛んとか全国的に本当に網羅されてるものなんですか。
ガラス網羅じゃ大変じゃないかな。や
っぱ観光地は特にその存在が強いと思いますね。そうですね、あの産業的にもそこの、はい、占める部分っていうんですか、多いと思いますけどね。
だから秘書さんがおっしゃったり、いつもおっしゃったり癒しの部分が、はい、あるわけですよね、うんうん、
その大会が実は福島でありまして、はいはい、熱海から4人で県内から6人総勢10人で行ってまいりました。で大会に参加者が全国で今回は約900名。
へえ、
全国から来
る、はい、それ毎年あるんですか。
毎年ちなみに昨年が福井県で今年が福島で来年は熊本の予定です。あ、ごめんなさい、長崎、長崎、長崎でした。
いいな、
すごい組織なんですね。じゃあ ね、
組織ですね。
ね、全く私はそういうの知識がないもんですから、
うん、僕もなってから驚きました、
うん、で熱海は そして60周年ということで、
はいはい、
これは他の地区と比べて歴史は長い方なんですか、短い方なんですか。
長い方ですよね。
そうですか。
たまたま、まあ、今井さんが20年前に実行委員長をやらさせていただいてるんですが、
うん、詳しく、
ね、資料がここにあるんですけれど、
その前まで記録が何もなかったんですよ、
はい、
それであっちこっちのいろんな人に聞いたり、うん、まあ、そこの屋並みに一番最初のところに書いてありますけど、うん、大体、はい、若いね。
写真が、昔の写真が今ここに写真がいます。20
年前ですか。60は、それでも還暦か。先生、
そうなんですね。
簡単にじゃあ支部のご案内を、
はい、あ、はい、お願いします。
いただきましょうか、はい、まあ、熱海支部誕生と歴代支部長ということで、戦後間もなくのれん風料理店からカウンター椅子テーブルの洋式化の店舗が増え空前のブームになってきた。日本酒に代わって登場した洋酒が増え始めた。トリスバー、日課バー等の看板の店に入ると30円から50円でハイボールが飲めるとし、どこの店も盛況だった。キャバレに入ってもワンセット300円ないし1000円くらいで楽しめた。
へ
え。で当時熱海には日本バーテンダー協会静岡県支部がありまして、洋酒の研究が盛んに行われていたため、若い経営者の中にはこの協会に入会し洋酒の知識を習得するため洋酒を主体として販売する メーカー商社の協力もあって急速にバー形態の店舗が増え続けた。で、熱海支部の前身ネオン組合が昭和26年に産声を上げ、バー増加に伴う任意組合の分離合併が盛んに行われ、当時の組合長をされておりました方たちがご尽力されまして、熱海支部が誕生し、静岡県喫茶バー組合連合会結成に伴い、昭和33年静岡、浜松、沼津、三島、清水、伊東、吉原各支部ともども加盟した。で、初代支部長に室伏正雄氏、次いで長澤達夫支部長のほか、藪内正雄氏、長谷川義彦氏、長津則次氏、今井康雄氏、小石川勇氏、そして現在私に至っております。
8代目
はい
っていうことなんですね、はい、今こうざっと概要をお話しいただきましたけど、こういうのって全然知らないことですよ ね、
あの今あの、ですね、あの組合長、中村組合長がお話しされましたけど、60年前ですから昭和33年ですよね、うん、で高度成長期の初めの頃というか、まあ、戦争が終わったのは昭和20年ですから、まあ、戦後13年ぐらいの中で、まあ、ここにも先ほどね、戦後間もなくのれん風の料理店がカウンター、椅子テーブルの様式化のお店が増え、空前のブームになってきたっていう戦争がそれまでだったアメリカと、
ご存じないかもわかんないけど、
そうですね、市長も私はまだ生まれてなかったんです。
その頃全国的にトリスバーとか日課バーとか、そういう様式のもう全国的になったんですね。
そういうことがブームになって、うん、まあ、徐々に日本が戦後こう復興してきて、でおそらく昭和33年の頃だと、もう熱海はもうすでにあの新婚旅行のメッカになっていたと思いますの で、
で、 で、ね、で
熱海の経済がガーッとこう上がってきて、多分全国の中でも先ほど全国組織と熱海の組織ができたタイミングが同じ、
全国の方はどうなんですか、ね、
ほとんど同じっていうか、そうですね、静岡県は早い方で、
はい、だからもう全国を先頭切ってたんですか、その社交、はいはい、社交業組合として、
まあ、あの夜の仕事なんで、やっぱり、まあ、全国で観光地ってことで、まあ、熱海も伊東もね、その頃は
ここ今読まれた、あのこれ20年前の記念誌なんですけど、社交業組合の熱海、はいはい、県か、県のですね、
はい、
でここに熱海支部の前身ネオン組合と
か、ね、
ネオン組合、昭和26年です
生まれがないから全然わかりませんけど、
そういう戦後の創世期というか、そういう中でネオン組合が生まれて、それがあの後にこの社交業組合
になって、この間はね、認証みたいなのがあったんですよ、ネオン組合、
なんか組合って趣があります
ね、なんかね
言葉の響きというか、
笑えちゃうね、ネオン組合、
そうですね、
その当時の表して妙じゃないですかね、ネオン組合、
だからきっとネオンが、
ネオンが、
ね、夜が、熱海の街にも
あちこちでこう、多分工事というか戦後ですから、
昭和歌謡の世界でしょうね、
こういうのってでも作ろうって作った方がいいよってことでできたんですかね。
まあそうなんでしょうね、だからここにも書いてありますけど、あのその技術屋さん、熱海にね、あの全国的に有名な池田明治郎さんっていう方が、そこであのニュー熱海って今こう本当に何ですか、温泉圏のあそこのとこがキャバレーだったんですよね、戦後間もなく。でその池田明治郎さんって方がいて、その人がもう全国的な方なもんで、いっぱいここ熱海でバーテンダーみたいな習いに来たんです。それが発祥 で、 でそのバーテンダー協会は我々の組合より10年も早くできてるんですよね、全国組織は、昭和24年にもうできてたから、それで、その方があのおかげでいろんな形でこう店を持つようになって、はい、あいつだから由緒ある、そのバーテンダー協会は その当時はなんか静岡県支部って言ってたんですけど、あの東京でできて次の支部が大阪でできて、それで静岡か横浜かどっちか、あのものすごくだから、うん、3番目ぐらいに古い、ね、まあ、その頃は ほとんど熱海だったんですけど静岡支部って名乗ってたんですよ。
でも60年経つということはやっぱりその当時の形とかと今はやっぱり時代の流れとともに少しずつその活動とかやってる内容っていうのは変わってきてるわけですか。
はい、まあ、昔のことはちょっと僕もわからないんですけれど、僕がこの社交業さんというか熱海社当時一番印象に覚えてるのはビール祭りですね、うん、第1回ビール祭り確か人がいないから手伝ってくれ、まあ僕境にいたものですから当時お手伝いさせていただいたり、あれがもう何年前ですか。
ね、あれは昭和60年ですよ。で、あれは単独で、まあ、長津のリズムって相田間が私の前の組合長なんです。すごい相田間を真似して、まあ、どうしても民間で何かやろうということで、まあ皆さんにもちろん市の援助とか旅館組合といろんな形、商工関係のいろんな組合で援助されまして、約単独のうちの組合で15年、うん、小公園で、最初はまあ10年やろうやったらいいなと思ったんだけど、うんうん、まあ、あと5年伸ばして、まあ、どうしてもちょっといろいろ経済的な面とかいろ、まあ、何しろお天気にリスクを背負ってるんで、うん、もう雨降っちゃったらもうどうにもないんで、
小公園でやられたんですか。
小公園で
というのは昭和60年というか、まだサンビーチが、できたのが昭和61年とか2年ですから、当然今の浸水公園とかないわけですよ。
ね、
ずっとあそこにテトラポットが並んでて、そういう広場的なものはなかったので、何か今の渚小公園でやられたんでしょうね。
その民間でやったっていうか民間非道でやったイベントの始めて残ってるのはビール、その後パフォーマンスとかいろんなことやりましたけど、渚のね、春日納涼市とかいろんな、ありましたけど、まあかろうじてビール祭りで、そのいや僕がちょうど組合長で最後だったんですが、その時にもどうにもこうにも経済的にいろんなことがありまして、絶対やめようということで15回で辞めたんですよ。そしたら当時の市長さん、川口さんってやり方さんがどうしてもやってくれと、で1年休んだんですね。どうしても夜中まで電話かかってきてね、なんとかしたいですよ、僕の組合でもこれね、その頃のちょっと無理だなと思って、両方熱海は3つ組合があるんですが、はい、両方にの親分に声かけて、どうだ一緒に やんないかっていう話で、話がまとまって、あそこの今の
清
水公園で始めたんですよ。それで今回何回目で30年過ぎたん
です
34回ね、30、はい、だからそれから入れると34回なんですよ。ものすごくなんていうんですかね、もう夏の風物詩の、でもあるし、認められたね、まあもうあれですよ、熱海市さんとか皆さんにお世話をかけて、
いや毎年私たちが楽しませていただいているビール祭りがそんな風にな、始まったっていうのは全然知りませんでした。
毎日1000席ご用意してるんですが、はい、大体1日平均3000人ご来場いただいております。
そうなんですね。
歴史があるんですね。
ね、あとはその社交業協会としては、社交業組合としてはどういったこうイベントに参加したりとか実際やられてるんですか、今は。
今ですね、
はい、
熱海市観光協会さんを中心に諸団体の方々と連携しまして、うん、共同で、梅祭り、糸川桜祭りから始まりまして、うん、はい、春のビール祭りで、夏のビール祭りで、今月熱海お魚フェスティバル、そういうものを中心に 皆さんと仲良くやっております。
結構いろいろじゃあ関わってるんですね、はいはい、イベントには。
昔から、まあ、イベント好きが結構多いんでこう手伝いが来てますよ。
あとは今の話に出てなかったかもしれませんが、例えば小菓子祭り、もうほぼ熱海の主要イベントの、うんはい、ところで必ずお手伝いいただいて、
は
い、
花火とかも
出していただ
いて、花火大会はまた組合ではなくて、うんまあ、組合に加盟している任意の方たちがまた別の組織がありまして、そういう方たちが頑張ってやっております。
でも熱海は本当にイベントが多いですから、ね、1年を通していろいろありますもんね。
本当に皆さん夜のお仕事もありながら、うん、そういったところに観光協会と一緒に協力していただいている、はい、だから先ほどにぎわいっていう、私先ほど今井さんおっしゃいましたけど、お店のにぎわいもそうなんですが、うん、行事イベントのにぎわいも作っていただいてるんです、うん、本当に なくてはならない存在でいらっしゃいます、
ねなんか今度のビール祭りとかそういうことを考えながら、うん参加してると思いますよねえ、そんな歴史があるっていうのを聞いたらで、まあ、観光協会さんとか、はい、いろんな、まあ、他の団体とも協力し合いながらの、はい、そういったイベントで、
ね、
お力をいただいているわけなんですけれども、はい、熱海市ともやっぱり関わりがあるわけですよね、市長。
あ、もちろん 行政とも、
はい、
まあ、この間観光庁長官賞っていうのもらいましたけど、ホール熱海っていうところで、そこは本当に
立派です、
ね、境はないっていうか、まあ、行政は行政にやり、なんていうんですかね、役割がありますし、業界の皆さんに業界の役割がありますし、また協会、観光協会は協会の役割があるので、それがうまくつながってるっていうことだと思っています、
うん、だからこの社交業組合がないと成り立たないものもあると思いますし、
成り立たないですよね。
いやいやけど
実際例えばああいうお酒をサービスできるような、うん、あれは市役所もないですし、観光協会もないですから、
ね、ですからもうお酒、まあ、いろんなけど愛楽があるわけですね、そんなのに。それで当然飲んで、まあ、だから癒しの部分だから、うん、もうどうしてかというと、そういう夜の街のイメージがあんまり良くなかった時代に、まあ、まあ昔によくな、僕らが若い頃はあんまりよく思われてなかったんですよね、うん、この時代は。ところがそれを、まあこうね、ある程度そのなんて言ったっていうんですか、まともにっていうか、僕はもう大切、人の心をやっぱり癒すから大切な仕事だと、うん、特にこう対人間としてお話しするから、機械扱ってるわけじゃないですから、う
ん、
その辺で
つながりですもんね、
つながりだから、うん、もう僕は大事な仕事だと僕は思っておるんですよね、うん、はい。
ご自身のお仕事以外のことってすごく、例えば今組合長でいらっしゃいますね、中村さん、はい、そういうお仕事っていうのは日々あるんですか？
もうほとんど手帳がもう埋まっております。
声が今小さくなりましたけど
いろんな方たちとのやっぱお付き合い、うん、特に4月から始まりますけど、いろんな各団体さんとの総会シーズンはもうほとんどの方がいろんなところで会場を変えて同時に顔が合
わせて、彼は町内のこともやってますんで、はい、大変ですよ、うん、小菓子祭りのもねやったり、
まあ、たまたま私住まいが自宅が西山町なもので、
はい、
去年は当番町ということで神社の方のお手伝いもさせていただきまして、うん、それがまた24年に一度ということで夏の炎天下、
はい、
歌うソロです
死のために頑張ってたね。
でも本当にだから好きじゃないとったら変ですけど、
いや女房に怒られてますあんたいい加減しなってそれとあと組合長になると、
はい、
いろんな業界での当て職が多くありまして、
はい、
まあなんか例えば職員制協会の副会長を受けたりですとか、防犯協会の役員ですとか、うん、確か秘書さん市の方からも何か依頼のやつが確かあったんですよね。
たくさんあったと思います、ね、いろんなことをお願いしてると思います
じゃあ体一つで大変ですね。
まあ、なんとか元気でやれるうちは頑張りたいと思うんですが、はい、一番の問題はやっぱりちょっと後継者ですね。
うーん、先ほどもね、
一番ですよ、後継者で僕も10年ぐらいやったんですけど、まあ後継者だからどっちかというとやっぱり後継者を育てるっていうのも組合長の仕事ですね。もう今何の業種も後継者不足ですけどね、
あの組合自体のそのメンバーっていうんですか、はい、そういうのもこう人数が増えたり減ったりとかそういうのもあるんですか。
あります、
うん、
あの今うちの組合は熱海支部で69件在籍ですが、
はい、
新しい方も年間で 4,5 件入ります。でも抜けれるっていうか廃業されたり、うん、そういう方も同じような数で、うん、ですからまあ数的には現状維持を保っているっていうのは現状ですね。
これはこう入ったりっていうのは自由にできるものなんですか。加入したりっていうのは
もう今
条件みたいなんですかね。
条件はないんですが、今たまたま保健所の方で職員制協会さんの説明会が毎月1回ありまして、そこに先ほど今井さんがおっしゃった飲食3団体、我々の他に熱海病院連合会さん、静岡県飲食業生活衛生同組さんと説明に行きまして、それぞれのともかくみんなどこの本当は自分のところに入ってほしいですよ、
はい、
でもどっかしらにの組合に入っていただいて仲良く仲間に入っていただいっていうのが現状で今やっております。
ああそうか、3つあるんですね、
はい、飲食関連団体って言ってるんですよ、
はい、
飲食関連団体が3つ、
う
ん、それぞれ皆さん結構名前が長くてですね
先ほど
環境衛生同業組合
で先ほど申し上げましたけど、あのそれぞれ、うん、まあ、うちは熱海支部とは言ってますけど、まあ、あの全部静岡に本部がありまして、
はい、
それぞれあの支部として活動してます、
うん、
よく皆さんに面倒くさいからなんでそんな3つもねお前ら分かれてんだ、
うん、
仲良く一緒に一つになっちゃうよって言われるんですが、うん、確かにそれごもっともなしなんですが、はい、そうなりたいんですけれど、うん、何せ上、
うん、
上部団体がありますので、はい、それがなかなか難しいっていうのは
だからそれぞれ全国組織があったりすると、はい、一緒にはな、はい、できないという、
はい、ただ、うん、今非常に飲食3団体仲良くお付き合いさせていただいておりまして、うん、まあ、これからまた後ほどご説明させていただきますけれど、うん、熱海の名産の大々を使った熱海大々サワー、実は今年のビール祭りで初めて販売させていただきまして非常に好評でした、うん、今そんなことも、うん、前向きに考えております。
そうなんですね、だから団体が3つあって、はい、まあ、どこかに入る、はい、で新しい人も入ってほしいし、はい、若手も入ってほしいというような現状、
は
い、
そうですね、
うん、実際のところはどうですか、やっぱりもっと若手に入ってほしい。
いやなかなか今の若い人たちはね、うん、そういう群がるのが苦手な方たちが多い年代ですので、うんうんうん、その辺は、まあ、熱海の場合はいろんな団体の人たちに協力しながらともかく仲間でやっていこうよって言って、
はい、でこの組織でも役員ねたくさんこういらっしゃるじゃないですか、はい、と皆さん割とこうベテランの方が多かったりするんですか今こう。
そうですね、
うん、
ええ、まあ割と、まあ、新しい方もいますが、うん、もうベテランの もちろん僕より先輩の方もいらっしゃいますし、うん、
若手をねこう育てたいみたいなお話がさっきちらっとあったんで、うん、そのあたりはどんな風にしていきたいですかね。
勧誘というか一生懸命、まあ、上手に、うん、次頼むよとかね、うん、何人かにはお声掛けさせてもらってるんですけれど、はい、やっぱ皆さんそれぞれ家庭の事情とか ご商売の事情ありまして、なかなか二つ返事はいただけないのが現実ですね。
それとはね、少人数でやってるんですよ、ご夫婦だとか、
うん、
そういうお店が多いもんでね、その辺がちょっと難しい、なんか介護法なんか引っ張り出すのに難しさがあるのかな、
う
ん、
あ、なるほどね、
それは、まあ、熱海というのは、ね、女性の方が多いんだから、 やっぱりこれからはやっぱり女性を引っ張り込むような形を取ってか、ママの他の支部なんかもそういうとこが多いですからね。まあ私個人的にはまあ女性を引っ張り上げていくっていう形も一つの案かなと思ってるからね。
その辺がじゃあ今後の課題でもあるんですか。
そうですね、はい、うん、大変で ですよ。
まあそうは言ってもでももう活気があるのはよく分かりましてですね皆さんたちのお力でいろいろなイベントも成功しているということですけれども、はい、熱海のこうにぎわいなんかは見てていかがですか。
まあ、最近今300人超えっていう観光の客のお客様、足利のお客様伺ってるんですけど、それがいざ実際夜の街につながってるかというとちょっとクエスチョンマークを感じますね。まあ、これは明治皆さん思ってることでしょうけれど、でやっぱ若者、今の若者、笑い業界でもよく話すんですが、酒離れっていうのが非常に、
そうですね、こう飲み方がこう変わったんですよね。なんかこう昔の、うん、あんま飲まなくなっちゃったんですよな、うん、なんかそういうのは見えますよね。なんか
あとホテルさんの経営者の方にお伺いしても、ともかく冷蔵庫はもう開けとく、昔はビールは何本とか入ってましたけど、うん、今もう空っぽ、
はい、
皆さんほとんど持ち込み、うん、忙しいのはコンビニエンスストア、うん、っていうような感じだが現実ってよくお伺いしてます。
そっか、だから外で飲み歩いたりしないで、買って部屋で、ホテルの部屋で飲んだりとかっていうのも増えてるのかもしれませんね。そうですね。なんか私より、
まあ、ご存知の通り、まあ、市長さん用意するわけじゃないけど、昼間すごいじゃないですか今、はい、本当に、うん、もうあの僕なんかも見てますけど、昼間の飲食店は並んでるしさ、うん、その駅へ行けばすごいしさ、うん、いやー熱海本当にまあもうすごいなとね思ってるんですけど、ただ僕らのや夜がちょっと暗いんで、これを一つなんとかね、いろんなまあそれぞれ色僕たちも考えなきゃいけないけど、行政でも少し夜をもうちょっと明るくなるような対策を、まあ、市長さんにもお願いしたいなと思ってますよ。ね、はい。これはね、みんなでね、頑張るしかないですね。もちろん我々もね、立って頑張らなきゃいけないんだけど、それを感じますね。
70ぐらいの人に夜どこに遊びに行ったらいいのなんて私聞かれたこととかあるんですよ。
はい。
でもそういう情報って私とかあんまり知らないし、どこで情報を得たらいいかっていうのも、
はいはい、
遊びに行くんだけどねって、
まあね、いろんなこうそういう案内とか、はい、結構出てるんですよね。だからそれがもうあんまり認知されてないのかもわかんないけど、結構熱海で遊ぶとかいろんなのを都合他にも、
いや昔はよくね、はい、熱海飲み歩いて、はい、でまた久しぶりに行くから行きたいんだけど、はいはい、でそういう年代の方ってそんなにインターネットを使うわけでもないですし、
そうですね、うん、ちょっと年代的変わってきちゃったのね。
そうだから情報をどうやって仕入れたらいいみたいなこと
を、そうですね、うん、分かるような気がするな。
はい、
まあ、昔先輩方が作った社交用組合独自の熱海ザウルスカインド君の、うん、入り口への店内なんていうんですか、ね、こういうプレートがプレートはちょっと今の時代厳しいんですが、それをちょっとパウチして全貼ってあるところと貼ってないお店がありますので、それを全組合の店にはたまたま来月60周年記念のパーティーありますので、それを機会にまた組合には配布したいと思っておりますので、お酒を飲むならこのお店でっていう昔キャッチフレーズがありましたから、あとはいろんな飲食店さんからのご紹介が割と多いですね、うんうんうん、飲食店って食事されるお店、は
い、次どこに行ったらいいかってことですね、
はいはい、カラオケがあるかがないか、うん、それで、まあ、実は60周年来月記念パーティーを開くんですが、
う
ん、それにあたりまして今記念誌を作成中です。
うーん、
で、まあ、私の不手際なんですけど、9月の半ばにちょっと左手を骨折というか指を入れてしまいまして、でいろんな準備が遅れてしまいまして、ただその時に市内の企業の方々たくさん協賛広告のお願いをさせていただきましたけど、予想以上に今協賛の広告をいただいているのが現状で、本当にありがたく思います。
40周年の時のようなものは ああいう差し入れできるんですか。
え、
う
ん、今井さんが作っていただいた時これは記録が多いんですが、はい、我々はこう今回は全部のお店の店舗紹介、
うん、
こ この間係担当が全部の組合員の店回って写真撮ってきました、うん、で今はもうこういう時代ですからスマホで撮って事務所のパソコンに、うん、あのアドレスで送る、でそれを今編集しながらっていう、うん、そういう準備作業も取り組んでおります。
じゃあまたまだまだ忙しい日々がね、中村さんで
続くわけ
ですね。
ちょうど1ヶ月、はい、1ヶ月だもんね、はい、
で今あの夜の街、はい、もうちょっと賑やかになったらいいなって話ありましたけど、はい、どうですか市長としては何か、
はい、これはもう本当に大きなテーマで、はい、まあ、ようやくあのお客さんというか、まあ、昼のお客さんというかあの、まあ、駅を中心にようやく増えてきたんですけども、はい、あのまあ、これもそういう意味では平成23年に一番底を打って、やっぱ7年ぐらいかかってやっと上がってきてるっていう感じなんですね。で夜の街のにぎわいっていうのもこれも私のすごく大きなテーマで、正直これをやれば絶対増えるってないです。やっぱりこれはいろんなことを積み重ねながらで行政が頑張る部分やあと業界の皆さんがもっと言えばそれぞれのお店が頑張ってくれるものがやっぱり両方ないとあの夜の街があの元のようににぎわうっていうのはなかなか難しいです。ただこれはまあ一つ一ついろんなことをあのここ特に数年間やらせていただいて、まあ、例えば行政の方ではあの先ほども出ましたけどいろんなタブロイド版の PR 紙を作ったり、うん、結構あの結構市役所がここまでやるのかぐらいキャバクラでデビューするならこのお店みたいなのを市役所が発行してるっていうのを熱海で当たり前に思うかもしれないですけど多分全国的には
普通は思えない
ここだけだと思います。
実はその件で、県の支部長の会が月一度静岡で開くんですがそこに僕持ってったんです。
はい、
じゃあ熱海ってね行政でこんなの作ってくれるのいいねってね皆さん驚いてました。
まあ、そういうこともやりますし、うん、あとこれまでやったのは、まあ、いわゆるその クーポンというか、うん、あのちょい飲みクーポンであったり、はいはいはい、バルであったり、うん、要するにこうお店にこう誘導するような、うん、そういったことも、まあ、何年か、うん、あのやらせて、うん、あのいただいております。
はい、
あのただまあそれだけでは必ずしも十分でなくて、で最近の、まあ、行政側というか私の問題意識としてはそもそも今若い人を中心にお酒飲まないわけですよね。あともう一つはその夜外に出ない、もうご飯食べたらもうあとは部屋にじっとしてるのか特に外に出ないで外に出ることもそういう視点もすごく大事で、あのこれも数年前からやってるんですけど例えば糸川のライトアップですよね。やっぱり光があれば皆さん外にまず出ますし、あとこれは2年前からですかねジャカランダ の, あのライトアップも始めています。で今年から、ムーンライトショーっていうのも始めて、外に出る機会をまず作らないことにはお店に行けっていうよりも、言うことも大事なんですけども、行ってくれあの誘導するのも大事なんですけど、まず食事をしたり、旅館ホテルに泊まった方があの外に出る機会を作る、機会を作るっていうこともすごく重要なので、それとお店との魅力が、あの両方あさって初めて誘導できると思いますので、最近はその外へ出るための施策というのを、まあ、今年はちょっとムーンライトショーということで1週間、台風の影響でちょっと短くなったのかなあの、うん、ぐらい毎日夜、
うん、
あの結構レベルの高いパフォーマンスが、うん、あのまあ、光と
あの結構出てましたよ。
そうですね、あの自分も、見に行って、まあ、いろんなお客さんのこう、うん、声とかも聞きながらもう少しこれから、まあ、浸水公園の特にあの、ムーンテラスですね、ムーンテラスをちょっとこう舞台用にちょっとリニューアルする必要もあるのかなとかちょっといくつか、思いまして、まあ、そういったことも、まあ、まさにそれ行政しかできないことなので、うん、その行政の、まあ、部分とあとそれぞれのお店のやっぱり、いろんな、まあ、多分あそこは後からお話があるでしょうけど、あ、先ほどありましたね、代々サーバーであるとか、はい、これはある意味お店の工夫で、うん、市でこれは作れませんので、はい、やっぱそういうことが一緒になってあの一歩一歩あの夜の街のにぎわい、うん、私はあの、 ホームランで一発逆転は難しいけども、うん、一つ一つヒットをこう積み重ねていけば、あの夜の街も、うん、あの必ず僕は元気になると思ってます。
花火の後とかね、もうちょっとなんかこう、
はい、
何かと、うん、にぎわえるような感じのもの、ね、作ったりできたり。
本当ですね。
あれとしてはできることからまず何をしなきゃいけないかというと、例えば入り口への、まあ、店内にはほとんどの店が表示してあると思うんですが、メニューの提示ですね、まずご安心してご来店いただける環境を作るということが大事だと思います。
確かにどんな感じかなっていうのは知りたいところですね、はい、いく
ら取られるってね昔よくそういうあの店行ったらボラれたとかでも今ほとんどそういうことはね、あの最近聞きません。
ただあの外から初めて熱海に来たお客様にとっては、うん、なんかドア開けるのってすごい勇気がいるわけですよ。だから例えば今あのメニューを表示するもあるし、僕はあのドアを例えば開けっぱなしもうしていただいてると思いますけど、あの中が見えるだけで
ちょっとわかる、
あのお客さんが入ってれば安心して自分も入れるかなと思うんでしょうし、そういう工夫も大事だと思います。
あとはそのアルコールの種類のやっぱりこう時代との流れで、さっきもありましたけど皆さんがお酒あんまり飲まなくなったっていうことで、はい、であの大サワーが、ね、割と人気が出たなんて、
人気という、まあ、これから今開発中というか、
はいはい、この辺はなんかこれからの課題として取り組みとしてなんですか。
実は今年のビール祭りで好評を得た大サワーの新たな取り組みとしまして、はい、初収穫、この時期まだ青いんですよね、だから青大と称して青大サワーの試作試飲会を、まあ、商工会社さんで
早生みかんみたいなイメージですか。
まあそれの
早い
そうですね、それの大大、まあ、だからまあ真っ青、青ですよね、青ってグリーンですよね、はい、でこの間ちょっと試飲というかやったんですが、なかなかこれいけるんじゃないかなと思って、まあこれ商工会社さんが協力していただいて、メディアの方にもご周知させていただくんですが、
まあ、昔はあの代々の産地だったな、タガとかあれは、うんうん、みかんなんかなった、はい、全部だ、昔は代々だった。だから代々じゃあの仕事にならないもんで、代々あれしちゃって、まあ、全国的に有名だったんですけどね、代々の産地として、はい、そんなこと
は。お飾りで使っちゃった後は、うん、ほとんど需要がもうなくなっちゃうっていうに伺ってるんです
よ。あとお鍋に時にちょっと使ったりとかね。
そうですね、ポン酢をね。
あ、ポン酢ですよ、ポン酢。
今いろんな代々を使った、あのお酒もそうですし、あと料理も、まあ、今ちょっと代々を使った飲食を、ね、工夫をあのいろいろ試行錯誤
して従来でもね、デリーみたいなのみたいな、
そうするとこれからそういった新しいものがもしかしたらできてくるかもしれない、
ね、今紹介したんで恵比寿さんでやってくださってるような企画で、それのドリンク版を飲食さん団体で今開発中ですので、まあ、期待していただければと思います。
そうですか。じゃあうまくいくと来年とかに、
あ、製品化はちょっとまだ、あの確定してないので、はい、それぞれの個店のお店で作れるレシピはご紹介したいと思います。
カクテルとかに使ったりとかっていうことですか。
はいはい、今思ってることで調べちゃっていいですか、
はい、
じゃあ例えば焼酎を、まあ、グラスの大きさにもよるんですが、焼酎を30ミリ、ウォッカでも構いません、で大々 そのフレッシュ搾り汁30ミリで、ガムシロップをのお好みでその15ミリぐらいですか、それでグラスに入れまして、あの氷を入れて攪拌しまして、で炭酸で割る、今そんなことも
いいですね。
使うは使わないかはそのお店の方の、
でも代々を使ったね、熱海、
もう熱海としてはもうぜひこれを売りたいと思ってますので、ね、行政としても、
でマーマレードは割と有名だけど、でもこんな使い方も、あるんですね。楽しみですね、はい、ということで今日はあのいろいろとお話を伺ってきましたけれども、何か今後こんな風になったらいいなとか、今井さん何か思いありますか。
またたまたま私、まあ、夜の仕事をやってきたもんだけど、やはりあのもう今本当に昼間すごいですね。 あれの、まあ、秘書さんおっしゃる通りホームランは買ってませんけど、みんながこうなんかいろんな知恵を官民一体になって知恵を出し合って、それでやはり昔のうちの組合ではよく言ってたんですけど、観光地は夜がにぎわってないと面白くないという理論だったんですけど、私もそんなことをふと一緒に思ってたんですが、できればその夜の街が少しでも活気づいて、ますます熱海がこうさすが熱海って言われるようなそういう風になっていったら喜ばしいなと思います。はい、
中村さんはいかがですか。
はい、今今さんがおっしゃったように、はい、全く同意見です、うん、ともかく自分ちでできることからやっていかなければいけないと思いますし、非常にありがたいんですよね。全国行きましてもどちらからお見えですか、うん、熱海ですって言うと知らない人いないんですよ、はい、それだけやっぱ注目されてる、嬉しさもありますが責任も感じております。
熱海ってどう眠張りもったらすごいですよ。もう昔車でこれはこちら沼津生だったから、沼津は沼津って知らないですよね。九州行ったんですけど、そしたら沼津ってどこって言うから熱海知ってますって言ったら、おお熱海新婚旅行行ったよとか、その熱海ってのはやっぱり何つったっても全国バリューンですね。
そんな熱海の市長斉藤市長最後まとめてください。
はい、今日社交業組合の皆さんとお話をして、もう60年前まさに日本のもう先頭走っていったと思うんですね。戦後それこそ敗戦して焼け野原、東京はもう全国いろんなところで焼け野原になって、その中で新しいこう多分これ私の勝手な想像ですけども、多分進駐軍なんかもいて熱海に飲みに来てたんじゃないでしょうかね。東京から近いですし、だからキャバレーとかそういう文化がこう根付いて、行ったんじゃないかなと。
進駐軍って今所長さんおっしゃったと思い出しましたけど、僕は疎開ですぐ来たばっかりジープで軍医ガムとか追っかけてましたよ。それ今思い出しました。熱海ですよ。だから随分外人さんが見えてたんですよ。
だからこう洋酒
実際的に、はいはい、早かったのかも、
広まったんじゃないかなと思って、うん、
それは言えるのかもわかんないですね。
60年前にそういう意味では時代をこう切り開いていったんです。そうですね。で、まあ、高度成長があって、でバブル崩壊があって、今全国的に夜の街は厳しいですけれども、はい、やっぱりここからやっぱり新しいまた創生を創世記を熱海から作っていかなきゃいけないんだっていうのを改めて思いましたね。やっぱり熱海っていう名前は、まあ、全国ブランドでありますし、今ついたまたま今レポート見て全国 そのブランドランキングでも全国でも17位ぐらいなんですよね、はい、全国のいろんな、いやこれは市町村 のランキングで、やっぱりそれぐらいブランドイメージが高いので、やっぱりこの夜の街の、切り開いていくことをやっぱりこの熱海からまた違う新しい時代に向けてやっていくタイミングが来たんだろうなと。
ちょうど60周年
も迎えて、ね、改めて今日思いました。答えが今ここすぐパッとあるわけじゃないですけども、はい、やっぱり新しい時代に向けて、夜の街をこう開拓していく、そういうタイミングなんだろうなって今日改めて思いました。
はい、
一緒に行政と事業所 の組合の皆さんと一緒になってやっていきたいと思います、
はい、ということですので、はいはい、今後も体張って頑張ってください、はい、今日の斉藤栄熱海町本音トークは熱海社交業組合創立60周年ということで、組合長の中村誠さんと元組合長で現在相談役の今井康夫さんをゲストにお迎えしましてお伝えしました。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
Like Cocoa.